宮本市長に聞く。この時間は宮本市長に聞くと題して、このほど森山市長選挙で3期目の当選を果たした宮本和弘市長にお話を伺っていきます。聞き手は私、森山市有線放送の井上雅子です。宮本市長、この度は3期目のご当選おめでとうございます。
ありがとうございます。
まず最初に参戦を決められまして、しばらく経ちましたが、今のお気持ちはいかがでしょうか。
はい、3期目当選が決まりまして、引き続き重責を担わせていただくことになりました。身の引き締まる思いであります。無投票という形でありますので、市民の意見が反映されなかった部分があるのではないかと思っています。そこは謙虚に受け止めまして、丁寧に市民の皆様の意見を汲み取りながら、引き続き姿勢を担わせていただきたいと思っております。
祝勝会では支持者の方など大勢が詰めかける中、市長の奥様もいらっしゃいましたが、奥様の存在も大きな力になったのではないでしょうか。
はい、そうですね。妻も様々な面でバックアップをしてくれました。内助の功に感謝をしています。
はい、参戦決められて何かお祝いの言葉とかは。
おめでとうということで言葉をいただきました。
はい、宮本市長は持ち前の行動力と実行力を発揮し、2期8年で環境センターの更新に向けた取り組みや、森山市民病院の滋賀県済生会への経営移行、また義務教育施設の耐震化など様々な課題を解決しておられました。ご苦労もあったかと思いますが、振り返っていかがでしょうか。
はい、いずれの課題も大きな課題でありましたが、市民の皆さん、また地元の皆さん、また市議会の皆さんと議論を交わしながら、そして何より市の職員が大変頑張ってくれた、その皆さんの、努力の賜物だというふうに思っているところであります。特に環境センターにつきましては、今日まで、30年以上、地元の皆様にお世話になった中で、さらに更新ということを、お認めをいただいたところであります。地元の皆様の思いをしっかり受け止めながら、環境センターの更新計画的に進めていきたいというふうに思っております。
森山市は来年7月に市政施行50周年を迎えることから、宮本市長は3期目に向けて特に人づくりにキーワードを置いて、まちづくりを展開していきたいとおっしゃっておられますが、具体的にはどのようなことを考えていらっしゃるんでしょうか。
はい、この人づくりといいますのは、たくましい子どもたちがしっかり育っていく森山を作ること、また森山の誇る市民力、地域力のさらなる発展、自治会でありますとか、市民活動、ボランティア、本当に森山は、市民の皆さんが熱心に活動をいただいています。しかしながら次の世代がいない声も聞きますので、ぜひ次の世代もしっかり取り組んでいただけるような環境を作っていく、これらを総称して、人づくりというふうに申し上げています。で、具体にはまず1年間かけて人づくり構想、ぜひ市民の皆様の様々お知恵、また英知を結集した形で人づくり構想を作り、その上で、推進をしてまいりたいと思っております。
常々市長は森山のお宝は人だというふうにおっしゃっておられますので、はい、そういった思いからもこういう言葉になったんですかね。
そうですね、はいはい、森山最善財産は本当に地域をよくしたい、町をよくしたい思い強い市民の皆さんだと思っていますので、しかしその次の世代の方をしっかり作っていく、その取り組みをですね、進めてまいりたいと思っております。
はい、宮本市政では3期目4つの柱を掲げておられます。具体的に伺っていきたいと思います。まず1点目、安全安心な子育て、次世代の育成ではどのようなことをお考えでしょうか。
はい、まず待機児童の解消、これは待ったなしだというふうに思っております。今年の春には定員204名の古高虹の橋保育園が開園をいたします。それによって、一定の受け入れ枠が確保できるわけでありますが、これに加えて来年の4月には新しい保育園を市民ホールの琵琶湖側でオープンをしていきたいと思っています。こういう受け皿の確保、そして保育士がなかなか確保できない状況があります。しっかり園の関係者と議論をしながら、保育士の確保にも引き続きしっかり取り組んでいきたいと思っています。で、また、子どもたちがたくましく育つ、このことが大切だと思っています。教育の面においても、子どもたちがたくましく育つ教育を教育委員会、また学校現場の先生とともに展開をしていきたいと思っています。また 今日まで中学校給食の実施についてさまざま要望をいただいておりました。本市としては小学校の自校方式の良さを生かして中学校給食も自校方式でやる、この方針を定めたところであります。平成33年度の南中学校、また残り3中学校、森山中学校、北中学校、明富中学校については平成34年度にスタートできるようにしっかり取り組んでいきたいと思っています。また核家族化の中で、子育てのさまざまな相談ができない、まあ、こういった状況も見られることから、全世代型の、地域包括、我々仮称で家族丸ごとサポートセンターと呼んでおりますが、子育て世代をはじめ全世代をサポートする、そういう拠点を各学単位に、作っていきたいというふうに思っております。
続きまして2点目、高齢者障害者が安心して暮らせる環境づくりについてはいかがでしょうか。
はい、先ほどと被る部分がありますが、まず全世代を対象にした丸ごとサポートセンター、この開設によりまして、高齢者の方、障害を抱えの方、また子育て世代の方、全ての全世代の方が身近なところで相談ができ、また支援できる拠点を各学単位で、整備を進めてまいりたいと思っております。また地域包括ケアシステムと言われますが、住み慣れた地域で住み続けられる環境のために、地域密着型の、いわゆる高齢者の介護施設、こういったものの整備を、計画的に進めてまいりたいと思っています。また障害者の方々のいわゆる、生活する拠点の整備についても、計画的に進めてまいります。あと一方で地域交通の充実、路線バスの充実、そしてモーリーカー、もっともっと使いやすい、環境を進めてまいりたいと思っております。
続きまして3点目、活力あるまちづくりについてはいかがでしょうか。
はい、今本市では地方創生に取り組んでおります。おかげさまでさまざまな、民間による、投資が生まれつつあるところであります。で、引き続き市内の既存の企業さんの投資の促進に取り組んでいきたい、また新たな企業の誘致も取り組んでいきたいと思っています。また森山の基幹産業、これは農業だと思っておりますが、農業の活性化に向けまして、ぜひブランド化を含めた取り組みを、関係者皆さんとともに取り組んでいきたいと思っています。また森山駅前から琵琶湖まで大変魅力的な、地域があります。駅前は駅前にあった活性化、また田園地帯は田園地帯の美しい自然風景、また歴史を生かした活性化、また湖岸は琵琶湖を生かした活性化、そして地域特性に合わせた活性化にも取り組んでいきたいというふうに思っております。
はい、そして4点目なんですが、安全な街づくりについてはどのようなことが挙げられますでしょうか。
本市では平成25年の18号台風を踏まえまして、南部の市街地における浸水対策としまして、勝目の雨水管線2号5号、今日まで整備をしてきまして、この浸水対策については一定目処が立っているところであります。しかしながら河川としては県の整備になりますが、新森山川、天神川、放流川、こういった課題がありますので、こういったものを県とともにしっかり取り組んでいきたいと思っています。また通学路の安全確保、必要不可欠でありますので、地域の皆さん、 PTA の皆さんと一緒に点検をしながら安全対策に、取り組んでいきたいと思っております。そして何より自然災害を考えますと、庁舎の耐震性のない状況、ここを何としても解決していかなければならないというふうに思っております。現在の市役所の庁舎につきましては、耐震性がない状況にありまして、震度6強以上地震で、倒壊するというふうな耐震診断の結果が出ております。また老朽化も著しく進んでおります。そういった中で庁舎の建て替えというのはもう待ったなしだというふうに思っています。財政的な部分を考えますと、環境センターの整備、これが終わりまして、創業開始した後にですね、庁舎について建築の工事ができるように取り組んでいかなければというふうに思っています。そういった意味で新庁舎の、整備の検討、ここもしっかり進めていきたいと思っております。で、私も今基本計画案のパブリックコメントをさせていただいておりますが、その理念としましては3つあります。コンパクトな庁舎であること、そして今組閣センターと本庁舎で2つに分かれておりますが、基本的にワンストップで市民の皆様にしっかりサービスを提供できる環境を作っていく。で、3つ目は市民の皆さんに開かれた庁舎ということで、お越しをいただいて、そして市政の情報にしっかり触れていただける環境を作っていきたいというふうに思っております。いずれにしても市民の皆さんの、コンセンサス、ご理解なくしては進められないものであります。このことをしっかり踏まえた上で庁舎の、検討を進めてまいりたいと思っております。
また宮本市政で掲げる理想の街づくりに向けて、これからも共に取り組んでいかれる職員の方にはどのようなメッセージを送られますか。
はい、 市の職員大変熱心に真面目に頑張ってくれています。その中で地域の皆様のやはりお声、市民の皆様のお声に真摯に耳を傾けること、ここは大変重要だというふうに思っています。引き続き現場主義で、そして市民の皆さんに寄り添った対応するように、しっかり伝える中、共に課題の解決に取り組んでまいりたいと思っております。
さて、守山市のホームページの市長のプロフィール欄に好きなことは自転車、読書、映画鑑賞とありますが、特に守山市が自転車を核とした街づくりを展開していることから、市長が思う自転車の魅力はどんなところでしょうか。また今後自転車で出かけてみたいところはありますか。
はい、自転車につきましては私も楽しく乗らせていただいています。何より守山は平坦な地形でありますので、自転車で移動しやすい、土地柄であります。また琵琶湖周りを走る琵琶市、大変全国的にまた世界の方からも注目をされていると思っています。その中で自転車につきましては当然環境に優しいですし、健康にいいです。私自身も自転車に乗りまして、若干体重も減ったところであります。また仲間ができてくる、そういった意味でこの自転車の持っている魅力をまた市民の皆さんにしっかりお伝えをしていければというふうに思っています。で、ぜひ時間ができましたら、また琵琶市、琵琶湖の周りをですね、一周したいなというふうに思っております。
3月には守山安川クリテリウムも開催されますけれども、その県外からもたくさんその守山に来られている方っていうのは増えてきてるんでしょうか。
そうですね、はい、クリテリウム毎年開催いただきまして、全国からサイクリストがお越しをいただいております。滋賀県内外から本当お越しいただいてますんで、多くの皆様を心から歓迎申し上げるとともに、市内から出場される方もいますので、ぜひ応援をして盛り上げていければと思っております。
さて、有線放送では今後も守山市と連携を密にしていきたいと考えておりますが、有線放送に期待することがありましたら、この機会にお聞かせいただきたいんですが。
はい、有線放送はラジオやテレビと違いまして、自動的に放送が流れる仕組みとなっております。そういった意味で市民さんに確実に情報が届く仕組みだというふうに思っています。大変有効な有益な取り組みだというふうに思っています。で、特に災害発生時、避難情報でありますとか、そういった情報提供にご協力をいただいてますし、また行方不明者の高齢者の SOS ネットワークにもご協力いただいておりまして、市内で行方不明者が発生した場合に情報も提供いただいています。そういう即時性があって、また市民の皆さんにしっかり情報が届く、素晴らしい制度だというふうに思っております。
ありがとうございます。ことは励みに、これからも有線頑張っていきたいと思います。最後に有線放送を聞きの皆さんに、市長から改めてメッセージをお願いいたします。
はい、3期目この守山市政を引き続き担わせていただきます。大変重責を担うことになりまして、身の引き締まる思いであります。今日まで掲げてきております活力ある住みやすさ日本一が実感できる守山市を目指して取り組んでいきたいと思っています。皆さんがしっかり実感いただける環境づくりに向けまして、市の職員とともに、また議会の皆さんともしっかり議論を交わしながら、また何より市民の皆様とともに取り組んでまいりたいと思っております。この4年間何卒よろしくお願い申し上げます。
本日はお忙しい中、お時間頂戴いたしましてありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
宮本市長の任期はこの2月20日から4年間です。この時間は、このほど守山市長選挙で3期目の当選を果たした宮本和弘市長にお話を伺いました。宮本市長に聞くをお送りしました。